その続きですね。そのというか創世記の続き。詩編の2詩編ってごめんなさい。創世記の23編です。あれ、創世記の23章です。失礼しました。ややこしいですね。詩編は編って言って、他のところは章って言うから、今ちょうどそのシンクロしてるので、同じ23編、23章なので、ついつい間違ってしまいます。創世記の23章の一節。サラの一生、サラが生きた年数は127歳、ごめんなさい、127年であった。一言祈ります。天の神のお父さん、今日もどうぞこの箇所を通してあなたのことを知ることができますように、あなたが私たちの命の日の限り共にいておられ、また慈しみと恵みとが追いかけてくる、そのあなたの良いものを私たちが受けることができますように、どうぞ助けてください。ますますあなたを知ることができますように、今日のこの学びをあなたが祝福してください。御言葉を理解する力を与えてください。また私にもこれを分かち合う力を与えてください。お願いします。お願い、イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。サラの一生、サラが生きた年数は127年であった。長生きですね。イサクが何歳の時にサラは亡くなったんでしょう。いきなり皆さんが寝ないように頭を活性化させるために算数の問題を出します。37歳。その通りです。サラが90歳の時にイサクが生まれたんですよね。だから127年生きたってことは127歳で死んだので、90を引くと37です。サラは127年生きたんですね。当時日本もそうかもしれないですけど、女性は10代で結婚するっていうのがまあ多かったはずです。アブラハムと、ごめんなさい、サラがアブラハムと結婚したのがいつかっていうのは聖書には書いてないので、大体でしか分からないです。その10代で結婚することが多かったっていうことを考えて、遅く見積もったとしても20歳で結婚したとします。そしたらサラはアブラハムと何年いたことになりますか。107年です。すごいですね。自分の伴侶と107年一緒にいたいですか。それとも、いや聞かないです、それ以上は。サラは107年間アブラハムと一緒にいたんですよ。創世記の11章から出てきますね。サラはサライという名前です。アブラハムもアブラムというまだ名前です。アブラハムがそのお父さんの生まれ故郷、自分 の、ま、その育ったところ、まだカルデア人のウルにいた時からサラは一緒なんですよ、このアブラハムと。どんな一緒だったんでしょうね。結婚してすぐかもしれませんね。さあカダンの地に行くぞって、というか神が私を導かれるところに、どこかどこに行くか分かんないけど行くぞって。カナンの地に導かれてエジプトに行きます。その後エジプトの王様のパロが自分をそのハーレムに、自分のそのそばめの一人としてサラを召し入れようとした時に、夫のアブラハムは自分の命が危ないから、これは私の妹です、どうぞどうぞみたいな感じになやりましたね。2回やりましたね。その後もソドムとゴモラがその滅ぼされる時もサラは見てたはずですよ。アブラハムと一緒に見てたというか、その知ってたはずですね。アブラハムに神があなたの子孫を、あなたに子孫を与えて、その子孫を星の空の星の数のように、また地の塵の数のように海の砂の数のように増やすって、この土地も与えるって、あなたに子供を与えるって約束をした時もサラは一緒にいましたよ。3人のその来客があった時に、来年あなたのその奥さんのサラは男の子を抱いてますって、その約束を与えられた時にもサラはいましたよ。後ろで聞いて笑ってましたね。そんなこと起こるかって。その時もいました、サラは。 もちろんイサクを産んだ時に自分のお腹を痛めて、そしてイサクが生まれてきたわけですよ。約束の子が、約束通りに。自分はそれを信じられなかったので、ハガルというエジプト人の女奴隷をアブラハムにあてがったほど、その時信じられませんでしたけど、でも信じられないということが、その信じようということになってきて、そしてそれが実際に起こったんですよ、サラの人生の中で。そして夫のアブラハムのその人生の中で、いろんなその歩みを通して、人生の浮き沈みって、この世の言葉を借りて言えばですけど、信仰の浮き沈みを一緒にアブラハムと通ってきたはずですよ。107年間、いい一生ですね。最後は本当に神が約束したその子を生まれて37年育てた上で手に帰っていくんですもん。ちなみに生きた年数が聖書に記録されている女性というのはサラだけだそうです。みんな男性ですよ。そういうリスペクトというか尊敬があるのかもしれませんね。まあ、聖霊が書かせたので何とも言えないですけど、でもサラだけですよ、何年生きたっていうのは。創世記の11章の30節では、その不妊の女っていうふうにも言われてます。子供がいなかったんですもんね、ずっと90になるまで。すごいですね。生理も止まってたんですもんね。通常女にあるものが止まってたって書いてありますから。タイが死んでたって自分も言ってますから、タイが死んでるって。その子に生まれ、その女に生まれたんですよ、神の約束によって。イサクが一人だけですよ、子供は。この22章の23節に出てくるミルカさん、その人は8人産んでますね。ちなみにこれ男の子だけしか書かれてないので、女の子も合わせるともっとかもしれませんね。でもサラはイサクだけを産んだんですよ。そういう女性でした。で、死に際に何が起こったかっていう詳細はないんですよ。私たち、そのどう死ぬかとか、どのようにその死んだ後というか、その地上でどうなるかっていうのが、その心配な日本人としてはどう死んでったかっていうのに興味があるんですよ。でも聖書はそういうこと別に書かないんですよ。その死ぬ時に何があったかなんて、どうやって死んでいったかっていうのは別に意味ないんですよ。意味ないというか、そんなに特別じゃないんですよ。どうこの地上で神に対して生きたかっていうのが聖書にいっぱい書かれてあるんですよ。死に方なんか関係ないですよ。いろんな人がいるはずですよ。病気で亡くなる人もいれば、交通事故とかで亡くなる人もいれば、事件に巻き込まれて亡くなる人もいますよ。でもどう死ぬかっていうのは関係ないんですよ。この地上でどう生きるかっていうのが関係あるんですね。神に対してどう生きたかった。2節、サラはカナンの地キルヤテアルバ、今日のヘブロンで死んだ。アブラハムは来てサラのために嘆き泣いた。アブラハムは来てって書いてあるので、もしかしたらサラのその死に際というか死に目に会えなかったかもしれませんね。でもいずれにしてもアブラハムはサラのために嘆いて泣いたんですよ。僕らクリスチャンのお葬式みたいな、そういういろんなそのイメージがあります。クリスチャンのお葬式は旅立ちなんだから、みんなで万歳しましょうとかっていう人たちもいます。喜ぶべきだとかっていうふうに、こう強がりじゃないけど無理やりにそこに持っていく人たちがいます。でもアブラハムは泣いたんですよ。悲しんだんですよ。107年間一緒に歩んだそのサラが亡くなったことに関して。もちろん永遠に向かってその次の世界で生きるということを信じてましたよ。アブラハムもサラも。後で読みますけど、ヘブルのその記事を読むと明らかに書いてありますよ。そうやって次のその都、永遠の都を思ってこの地上で生きてったって。 もちろん永遠にもう一度会えるってことを信じていたはずですよ、アブラハムだって。でもサラのために嘆いて泣いたんですよ。で、苦しい時に泣くってことが全然悪いことじゃないですよ。苦しいから泣けばいいんですよ。それで助けてって言うんですよ。いや、これ私には信仰がないとかって言わないでくださいね。涙が出てくるのは当然ですよ、悲しくて。自分の周りの状況が辛くて泣く、それいいですよ。でもその信仰に立って神がおられるから大丈夫だって、神がその励まし、神の励ましによって、その御言葉の励ましによって、その御言葉に書いてあるその約束に奮い立って、でも大丈夫だって、そうなる必要はありますけど、またそう励まし合う必要はありますけど、お互い死んでも次の世界があるってことを信じてたけど、悲しいことは悲しいんです。兄様も泣きましたね、2回とも覚えてる人います？1回はエルサレムを見て泣きましたね。ああ、エルサレム、エルサレム、その滅んでいくのを予言して。もう1回は「ラザロを墓からよみがえらせる前ですよ。イエスは泣いた」って書いてありますよ、ヨハネの11章です。ラザロが葬られた墓の前でイエスは泣いたんですよ。なんで泣いたか、悲しかったからじゃないですよ。だってこれから私はラザロを生き返らしますって言って、そのベタニアに行ったんですもん。ラザロの墓の前に行ったんですもん。これから生き返らしますって言ってるのに悲しいよって泣かないですよ。でもイエスは泣いたんですよ。なんで泣いたんでしょうね。マルダとかマリアとか周りの人たちが悲しんで泣いてたんですよ。その悲しんで泣いてる人たちに対してかわいそうに思ったんですよ。それで涙を流したんです。ヘブルの4章の15章16ごめんなさい、ヘブルの4章の15節16節、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、全ての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。イエス様は私たちの弱さを知ってるんですよ。そういう時に悲しむっていうことを知ってるんですよ。もちろん天でもう一回会えるという確信を持ってるけども、悲しいことは悲しいって言って泣いてる私たちに同情してくださるんですよ。私たちの弱さに同情してくださる方なんですよ。その証拠がここですよ。主は涙されたんですよ。だから自分の状況とか自分の周りに起こっていることとか、その自分のその感情が溢れて悲しいよっていう、辛いよって泣いていいんですよ。でもそこに悲しみに沈むんだったら意味ないですけどね。でもその時に思い出してください、キリストが泣かれたことを。ラザロの死を忍んで悲しく思って泣いてるお姉さんのマリアとかマルタとか、また周りで泣いてる人たちの心をかわいそうだなと思って泣いたんですよ。エルサレムがその滅んでいくのを見て泣いたのもその時ですよ。そこにいる人たちが滅んでいくっていう、親鳥がそのヒナを守るように三翼の下で守ろうとしてるのに、その囲いから逃げてしまうんだって、エルサレム、エルサレムって泣いたんですよ。私たちが悲しんで嘆いてしまうときに思い出してください、イエス・キリストが泣かれたことを。 そして憐れみを受け、恵みをいただいて折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかって励まされてるんですよ。私たち3節から、それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。すごいですね。もうサラとか書かないですね。その死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていった。私はあなた方の中に居留している異国人ですが、あなた方のところで私有の墓地を私に譲っていただきたい。そうすれば私のところから移して死んだものを葬ることができるのです。アブラハムはサラのためにお墓を用意しようとします。そしてヘテ人たちと交渉するんですね。その土地を持ってる、私はあなた方の中に居留している異国人ですって。アブラハムは常にその姿勢というか、その感覚があったんですよ。このヘテ人とか、このカナンの地に住んでる間中、ずっと私は異国人だって、居住している、あなた方の間に居住している異国人だって。神はこの土地を含む、ヘブロンとかもベールシェバとか、あなたの見渡す、この見渡している地を全てあなたに与えるって神が約束したんですよね、あなたとあなたの子孫に。であればアブラハムのもののはずですよ。ヘテ人に対して、あんたらが外国人だって私の、これは神から与えられた私のこれ土地なんだっていうふうに言ってもおかしくなかったですよ。間違いじゃないですよ。でもアブラハムは常に、自分はこの地上に、この土地に居留している、この土地に居留している異国人だっていうふうな感覚があったんですよ。これちょっと長いので開けてもらえますか。ヘブルの11章です。ヘブルの11章。ヘブルはですね、後ろの方です。ずっと後ろの方です。もう残り5ミリぐらい残した感じです。チームプレーでお願いしますね。開けられてない方がいらっしゃったら、それ見たら開けて、開けるので座ってあげてください。ヘブルの11章ヘブルの11章の8節からお読みします。16節まで。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの召しを受けたとき、これに従いどこに行くかを知らないで出て行きました。信仰によって彼を約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束とともに相続するイサクやヤコブとともに天幕生活をしました。彼は固い基礎の上に建てられた都を待ち望んでいたからです。その都を設計し建設されたのは神です。天国の話ですね。信仰によってサラもすでにその年を過ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださった方を真実な方と考えたからです。真実な方というのは、約束されたことを必ず成就する方だということを信じたんですね。真実な方だって。そして一人の、しかも死んだも同然のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数えきれない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり希留者であることを告白していたのです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷、ウルの話ですね。ウル、カルデア人のウル、出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会はあったでしょう。しかし事実、彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実、神は彼らのために都を用意しておられました。アブラハムたちはこの地上のことを、地上で生活するってことを、寄留者、居留者、一時的なテントに住むというふうに思ってたんですよ。 なぜかというと、自分のその帰るべきところ、それは天にあるんだって信じてたからですよ。だから他国人のように、日本人でありながら外国人のように住んでたんですよ。いつかこの地上、この地をその引っ越すっていうことを考えて、いつか引っ越すっていうふうに考えているんであれば、物をいっぱい増やしたりしますか？いつか考えているのであれば、このその今これからいつ離れるかわからないところにローンを組んで家を建てますか？建てないですよ。物も増やさないですよ。物増やしたら大変でしたよ。引っ越し大変でしたもん、僕。教会のいろんな人に手伝っていただきながら、皆さんにも手伝っていただきながら、ようやく引っ越しましたよ。ひいひい言いながら。私たちの国籍は天にあるとも言われてます。ですよね。私たちは気流者のように、居留者のように、外国人のようにこの地上で生きてますかね。私はここで住んでるあの外国人なんですって、地球に住んでますけども、あの宇宙人ですって。天国人ですって。この世のその関わりをなるべく薄く保つって話ですよ。この地上で自分は成功するんだ、これでこの生きてる限りこれをやるんだ、この生きてる限りこうするんだ、ああするんだ、これが欲しい、あれが欲しい、それ全部もらってどうするんですか。いつか、いつかそれを手放さないといけない時が来るんですよ。たとえこの地上の全部を設けたとしても、いつか手放さないといけない時が来るんですよ。なんか亡くなった方の棺の中にいろんなそのものを入れたりしますけど、焼かれて終わりですよ。そんな何の意味もないもののために、僕らいろんなその力を振り絞って、持てるだけの財を持ってそこにつぎ込むんですよ。一国一城の主みたいに大きな家を建てて、マイホーム、マイカー、そのためだけに生きるなんて。アブラハムは常にあなた方の中に起立している異国人ですがって、私は外国人です、私のその住んでるところはここにないんですけどねって、 私の故郷はここにないんですっていうふうに言ってたんですよ。ウルのことじゃないです。確かに彼は異国人ですけど、そういう意味で言えば、でもそのことを言ってたんじゃないんですよね。ヘブルで読んだように天の故郷をずっと思ってたんですよ。彼は生きてる間中、彼はその天の故郷に帰るってことは叶わなかったですよ。旧約の全ての人も、今まで生きてきたその神に従ってた全ての人も、この地上で叶わなかったですよ。叶わないですよ。でもそれでも天の故郷に帰るってことを夢見て、夢見てというか確信して歩んでったんですよ、信仰の歩みを。一方、甥のロトさんはソドムに住んじゃいましたよ。わかりますね、その対比。続きを読みましょう。5節、ヘテ人はアブラハムに答えて言った。ご主人、私たちの言うことを聞き入れてください。あなたは私たちの間にあって神の司です。私たちの最上の墓地に亡くなられた方を葬ってください。私たちの中で誰一人亡くなられた方を葬る墓地を拒む者はおりません。その前にごめんなさい、3節に、それからアブラハムはその死者のそばから立ち上がり、ヘテ人たちに告げていったっていう、さっきすごいねって言った話ですけど、死者っていうふうにもうサラと呼んでないという。 それもこの地上にこの朽ちていく肉体に本質がないということですよ。もうそこで亡くなったら終わりですもん。そこに本質はないんですよ。サラの魂は神と共に天に帰るんですよ。そこに本質があるんですよ。だからこういう書き方するんでしょうね。僕らのその人間的なそのヒューマニズムは拒むんですよ。そんなひどいみたいな、サラ様みたいな、そういうふうにちょっと敬っていようみたいな感じで思っちゃうんですよ。でもこの肉体も私たちが持てる限りのものも持ってるものも全部この地上もいつか滅ぶんですよ。ヘテ人たちがアブラハムのリクエストに対して答えます。ご主人ってすごいですね。ご主人って言われたことありますか？ココとかに行ってすいません、あのジュースこれくださいとかって言ったらご主人。梅島のココではあのお客様とも言われないですねすいません、ここで働いてる人がこれ聞いたらどうしようと思いますけど、アブラハムはご主人って言われたんですよ。アブラハムはこのヘテ人たちから認められてたんですね。ロトは多くのその犠牲を払って頑張ったけども、ソドムの人たちから認められませんでしたよ。もうこんなことしないでくださいとかって言ったら、なんだお前は私たち そのいつから長になったんだとかって言って怒られましたよ。でもアブラハムはご主人って言われたんですよ。このヘテ人たちに、外国人なのに、居留者なのに、ただの旅人なのに。アブラハムがそうやって尊敬されたのは実質があったからですよ。彼の内側に、ロトもアブラハムと同じように物を持ってたんですよね。物を持ってたからといって別にご主人って呼んでたんじゃないんですよ。ヘテ人たちはアブラハムに実質があったんですよ。そのご主人というふうに言わしめるぐらいの実質っていうのは、神に従って信仰の歩みを続けるっていう、神に従って神の願っておられることを追求し続けるっていう、その歩みをしているので、その実質が神から与えられたんですよ。使徒の働きの開けなくていいですけど、2章の47節、使徒の2章の47節、247、使徒の2章の47節。初代教会の人々もそこに何て書いてあるかというと、すべての民から好意を持たれたって書いてありますよ。別に彼らが何かしたわけじゃないんですよ。何かその炊き出しとか、何かその社会奉仕とかしたわけじゃないですよ。ただ彼ら集まって人たちの教えを固く守り、一緒にパン先をして、今日も生産式しますけど、共に集まって交えりをして祈ってたんですよ。共に真心を持って食事を一緒にして賛美してたんですよ、神。そしたら周りのすべての人から好意を持たれたんですよ。そういうもんですよ。私たちの実質はこの地上でいかに成功するかとかないんですよ。どれだけ神に対して私たちがその本当にその従順に従って神が願っておられることを追求しながらやるかっていうところに実質がつき始めるんですよ。そしてヘテ人たちはこうも言ってます。あなたは私たちの間の中にあって神の司ですって、神に仕えてますって、あなたは確かに神に従ってるねって、がゆえに実質があるねって彼は言われたんですよ。この異邦の地にあって、神を知らない地にあって、ということは私たちだって可能性があるということですよ。神にあって、キリストにあって、私たちしかいないですからね。まだクリスチャンと呼ばれる人たちは、まだ神に従っていこうという人たちは、でもそのようなその文化の中にあって、そのような状況に、地域にあって、家族にあって、 ああ確かにあなた、神はあなたと共にいるわって、そしてそのあなたの内側に何か知らないけど実質があるわって、好意が持たれるようなものがあるわって、アブラハムにはそれがあったんですよ。それが神に従ってたがゆえですよ。だから私たちの最上の墓地に亡くられた方を葬ってくださいって、すごい言い方ですね。言い方というかそのオファーというかありがたい話ですよ。普通でこんな誰一人拒否する人いませんよって、全員が認めてたんですよ、アブラハムのことを。そうやって神の司だって、尊敬に値するご主人だって。アブラハムはそれに対して言います。7節、そこでアブラハムは立ってその土地の人々ヘテ人に丁寧にお辞儀をして彼らに告げていった。死んだものを私のところから移して葬ることがあなた方のお心であれば、私の言うことを聞いてソハルの子エフロンに交渉して、彼の二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴を私に譲ってくれるようにしてください。私があなた方の間でその二十歳に十分な値をつけて、私に私有の墓地として譲ってくれるようにしてください。アブラハムはヘテ人のそのヘテ人たちが持っているその墓地の中にそのサラを葬りたくなかったんですよ。つまりそうじゃなくて、そのソハルの子エフロンのその二十歳の端にある彼の所有のマクペラの洞穴にをその自分の所有する自分のお墓としてそれが欲しかったんですよ。だからそのようにしてくれって、交渉してくれって、その共同墓地というかもうすでにあるそのヘテ人たちの墓地の中にその最上のところをその使っていいですよって言われたんだけども、そうじゃなくてそのマクペラの洞穴の中に葬りたいので、それを譲ってくれるように交渉してくださいって、十分な値をつけていいですからって。10節、エフロンはその土地を持ってたエフロンさんですね、ヘテ人たちの間に座っていた。ヘテ人のエフロンはその町の門に入ってきたヘテ人たち皆が聞いているところでアブラハムに答えていった。覚えてますかね、あの町の門のところに座っていろんな話をするっていう話、ソドムの話の時に、ね、ロトが座ってましたよね、そこで。でそういういろんなその話し合いの中でその裁くというか、これがああだこれがこうだっていう話をする男性はそこがそれが仕事なんですよ。長老たちがそこに座っていろんなその問題を持ってきて、それを裁いてじゃあこうしましょうっていうふうな話をしてたんですよ。だからアブラハムもそのヘテ人たちの町のその門の方に行っていろいろと話をしてたんですね。でその中にヘテ人のそのエフロンがいたんですよ。でその町の門に入ってきた全てのそのヘテ人たちが聞いてるところでアブラハムに答えるんですね。11節、ご主人ということはそれをオフィシャルに、それを公式にこうしますよって、私はこうしたいです、こうしていいですよっていうことを11節以降のことをその公式にしたんですよ。ご主人、エフロンさんもアブラハムもご主人と呼んでます。どうか私の言うことを聞き入れてください。二十歳をあなたに差し上げます。そこにある洞穴も差し上げます。私の国の人々の前でそれをあなたに差し上げます。亡くなられた方を葬ってください。もうあげますって言ったんですね。アブラハムはそれ買いますよって、十分なその値をつけて値をつけてその私に譲ってくれるようにしてくださいって言ったんですけど、エフロンさんはそれを聞いて、いやいやいやいや、それ全部私あなたに差し上げますから、どうぞ受け取ってくださいって言ったんですよ。皆さんだったらどうしますか。自分が欲しいもの、欲しい場所、欲しい土地、欲しいもの、何でもいいですけど、それを持ってる人がいて、その人に交渉してくださいとかって言って、それで、そしたらその人が、あげます、あげますって言ったとき、お、ありがとうございます、いいですか、どうぞとかって言って、アブラハムはどうしたんでしょう、12節。アブラハムはその土地の人々にお辞儀をし、その土地の人々の聞いてるところで、エフロンに告げていった。これもそのみんなの前で言うってことは公言して、それがその私の考えてることですよって、オフィシャルなこと、公式なものですよっていうふうに告げていったんですね。13節、もしあなたが許してくださるなら私の言うことを聞き入れてください。 私は二十歳の代価をお支払いします。どうか私から受け取ってください。そうすれば死んだ者をそこに葬ることができます。エフロンはアブラハムに答えていった。ではご主人、私の言うことを聞いてください。銀400シェケルの土地、それなら私とあなたとの間では何ほどのことでもないでしょう。どうぞ亡くなられた方を葬ってください。アブラハムはエフロンの申し出を聞き入れ、エフロンがヘテ人たちの聞いているところでつけた代価、通り相場で銀400シェケルを測ってエフロンに渡した。アブラハムはその土地を買ったんですよ、代価を支払って、その銀400シェケルっていうお金を支払って。多くの考古学者たちがこのマクペラの二十歳とホラナを自分のものにするために支払われたこの400シェケルっていうのは法外というかべらぼうな値段だっていうふうに、金額だっていうふうに言っています。高すぎるって。今でもそうなんですけど、中東に行くといくらっていうふうに、これいくらですかって言ってお買い物するときに、イスラエルに行ったときに覚えててくださいね。いくらって言ってきますよ、400円ですとかっつって。そしたら400円出して買ったらダメですよ、握るんですよ。とにかく400円お願い、400円ですって言った場合、多分大体の場合ですけど、100円で売ったとしても元が取れるぐらいの値段ですだから400円とかって言われたら、いやいやいやって、まずとりあえず半額ぐらいにするんですよ。じゃあ200円でとかつって、そんなんって言いながら値段が決まっていくんですよ。でもそこに住んでる人とかいろんな知ってたりすると、いきなり50円とかって言っていいんですよおいおいおい、俺たちを殺す気かとかって言ってきますから。これ楽しむんですよ、あの人たちは日本人からしたら気持ち悪いんですよ、言えよって最初からって、で騙されたとかって思っちゃうんですよ。まあそれはいいんですけど、だからアブラハムだって言えたんですよ、ね、言ったんですよ、ねぎれたはずですよ。いやいや、ちょっと待ってねって、それ高すぎないかなって、じゃあ200シェケルぐらいにしましょうかとかって。でもアブラハムは握ることなくそのいいねを支払ったんですよ。アブラハムが吐き捨てるほどお金を持ってたからじゃないですよ、お金持ちだからって、そんな安易な考え方。どうしてもその土地を欲しかったんですよ、自分のものとしたかったんですよ。もうそのプライスレス、お金にその換算できないほど欲しかったんですよ、自分の愛する妻を葬るために、その土地をそのサラのために、お墓にするためのその愛するサラのお墓にするために、その土地をどうしても欲しかったんですよ。自分のものとするために、自分の所有とするため、所有のものとするために、こんな高い金額だろうと何だろうと払ったんですよ。どうしても自分の所有としたかったので、その土地を払ったんですよ。ダビデ王がその神殿を建てる将来、その子供であるソロモンがその土地を買います。彼もオルナンという人のその内場があって、それこそが神殿を建てる場所だって、もう詳細ははしょりますけど、第一列王記の後半の部分、中盤ぐらいかな、出てきます。その時にオルナンも同じこと言うんですよ。いやいや、そんな王様、ダビデ王様ですからね、私の内場を欲しいんだったらこれ全部差し上げますよって。でもダビデはその自分が主に捧げるものなのに、それをもらったものを主に捧げたくないんだって、自分がちゃんと支払って自分のものとしてそれを主に捧げたいんだって、だから私に売ってくれって言うんですよ。その時もねぎることなく買います。王様はどうしてもそれを自分のものとして神に捧げたかったからですよ。 人からもらったものを神に捧げるみたいなのではなくて、彼はね、自分のものとしたものを、その自分のその土地を買う代価を支払って自分のものとした上で神に捧げたんですよ。右から左とかじゃなくて、お歳暮をじゃなくて、自分のものとして一回、そしてそれを神に捧げたんですよ。神も代価を支払ったんですよ。イエス・キリストという方、ご自分の独り子であるのにもかかわらず、私たちの、私やあなたの罪があまりにもひどいので、その罪があると神との永遠の関係に入ることができないので、アブラハムとかサラとかが待ち望んでた永遠の都に私たちが入ることができないので、それは神は望んでないので入れないということ、入る、私たちが永遠の都に、その神の国に入ることを神がどうしてもって願っておられるので、代価を払ったんですよ、イエス・キリストという方。その前に先に読んでおきましょうかね。17節。こうしてマムレに面するマクペラにあるエフロンの畑地、すなわち畑地とその畑地のにあるホラーナ、それと畑地の周りの境界線の中にあるゾの木も、その町の門に入ってきたすべてのヘテ人たちの目の前でアブラハムの所有となった。こうして後、アブラハムは自分の妻サラをカナンの地にあるマムレ、すなわち今日のヘブロンに面するマクペラの畑地のホラーナに葬った。こうしてそのこの畑地とその中にあるホラーナはヘテ人たちから離れて、アブラハムの私有の墓地として彼の所有となった。代金を支払って自分のもの、自分の所有としたんですよ。アブラハム、神も代価を支払ったっていうところに戻りましょう。神はご自分の独り子を私たちの罪のなだめの供え物として与えてくださったんですよ。私たちの罪っていうのは動物の血だけではその清めきれないんですよ。追いきれないんですよ。動物の血がなんか劣ってるとかっていう、そういう話じゃないですよ。絶対数が足んないんですよ。おそらく僕一人だけ、僕一人の罪を全部あがなおうとしたら、この地上から羊も牛も鳩もいなくなりますよ。毎日どこかしら神に従えない自分がいますもん。うわ、こんな自分は嫌だって、どうか許してくださいって毎日悔い改めてる自分がいますもん。そのたんびに、もし僕が羊を連れ、ヤギを連れ、牛を連れで鳩を捕まえて連れてってたら、多分この地上からいなくなりますよ、僕一人だけでも。それほど立ちが悪いんですよ。私たちの罪はイエス・キリストの命がかからないと拭いきれないほどの罪なんですよ。罪を軽く見ちゃまずいですよ。あ、ごめんなさい、あ、すいませんとかつって、なんかエコップとかでぶつかって、人にぶつかって、あ、ごめんなさいとかって言って、それで許されるぐらいの感じで考えてたらまずいですよ。私たちの罪が許されるためにイエス・キリストが命を懸けて死んでくださったんですよ。代価として払われたんですよ。ごめんで済んだら警察いらないですよ。ただごめんごめんごめんとかって、あ、すいませんとかって言うんで、悪いねとかっていう、それだけで私たちの罪が許されるんだったら、キリストが死ぬ必要なんかなかったですよ。 でもなんで私たちがごめんって言って許されるかっていうと、イエス・キリストがその私のその罪のために、ごめんなさいって心から悔い改めたその罪のために血を流して死んでくださったからですよ。神ご自身がこの懐お腹を痛めたんですよ。懐心を痛めたんですよ。キリストが死んでくださるその時に、この私のために、あなたのために、人を許せない、親切にできない、忍耐できない、どうしても自慢したい、失礼なこと言ったりやったりしちゃう、神に従えない、そういう私やあなたのためにイエス・キリストが十字架で血を流して苦しんで死んでくださったんですよ。その代価があるからこそ私たちに罪の許しを得させる悔い改めが与えられてるんですよ。アブラハムも代価を支払ってその土地を自分のものにしたんですよ。ダビデも代価を支払って自分のものにしたんですよ。どうしてもその土地が欲しかったから、自分のものとして。同じように神が私たちを欲してくださってるんですよ。私たちが欲しいんですよ。神はご自分のものにしたいんですよ。ご自分のもとに引き寄せて永遠の命を与えたいんですよ。永遠に神と愛するという関係の中に引き入れたいんですよ。どれほどかご自分の独り子さえ惜しまずに私たちに与えてくださるほどあなたのことを愛しているんですよ。私のことを自分のものにしたいんですよ。それほどまないんですよ。ここも大切なところなので一つ開けましょう。第一コリントの6章です。第一コリントの6章19節20節。第一コリントの6章の一番最後です。第一コリントの6章の19節20節。あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものでないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。その前を見ると、その不貧乏を避けなさい18節。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧乏を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。罪を犯すなって言ってるんですよ。それはあなたのもんじゃないぞって。あなたの体は清くありなさいって。不貧乏っていうのは性的なその不貧乏ですよ。また様々な罪ですよ。あなたの体は、私の体はもう自分自身のものじゃないって。もはや神のものなんですよ。私たちの内側をその聖霊の宮として神は清めたんですよ。イエス・キリストの血によってその代価を支払って、神のものなんですよ、私たちのこの体は。だから自分の体を持って神の栄光を表しなさいって言われてるんですよ。自分のためにもはや生きるんじゃないぞって。だよねって。新しく僕らの体をイエス・キリストを信じるその信仰を持った時にバプテスマを受けたんですよね。古い自分に死にますって言ったんですよね。キリストと共に葬られて、そしてキリストと共に復活して神に従って神に向かって行きますって、それを表したんですよね。私たちのこの体っていうのは自分がやりたいこととかそういうもののために使うんじゃないんですよ。神がおやりになりたいことを私たちが実現するために、またそのためにその聖霊を与えてくださるんですけど、その力として、その宮として清くあり続けるということを神は願っているんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、私たちの体を持って神の栄光を表せるんですよ。 神の栄光って何ですか。これも知ってた方がいいですよ。巨人軍の栄光でもないんですよ。僕巨人ファンですけど、力でもないんですよ。そういう成功でもないんですよ。栄光っていうのは、伝道会に100人人が来ました、誰か新しい人が来ました、それが神の栄光じゃないんですよ。教会堂がすごいの立ちました、神の栄光ではないんですよ。ヨハネの福音書の、これ後で開けてくださいね、ヨハネの福音書の15章8節です。ヨハネの15章の8節、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。もう一回言います。あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになるのです。二つありました。一つは多くの実を結ぶこと、もう一つは私の弟子となること。その二つによって私の父は、神は栄光を受けになるって、私たちの体を持って神の栄光を表しなさいって言った時に、この多くの実を結ぶっていうことと私の弟子になるということとの関係はかなりありますよ。そのことによって神の栄光を表すんですもん。そのことによって神が栄光をお受けになるんですよ。多くの実を結ぶ実って何でしたっけ。愛するですよ。御霊の実は愛ですもん。どうやったら私たちはキリストの弟子だというふうに認められるんでしたっけ。覚えてますか。ヨハネの13章ですね。同じヨハネの福音書35節、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。結局愛するっていうところに尽きるんですよ、栄光を表すっていうのは。私たちが苦い思いを持って、もうこの人を見るたびに苦い苦い苦いって思ってる、その苦みが神によって消えた時に神の栄光ですよ。もうこの人我慢ならない、もう忍耐できない、うわーって自制もできないって言った時に、神の力によって自分がその変えられて忍耐して、その人の成長のために使えようって思った、そのことが神の栄光ですよ。私たちが互いに愛し合おうって、そうやって向かっている時に神は栄光を受けになるんですよ。私たちを通して神の栄光が表されるんですよ。そのために神は私たちを買い取る、イエス・キリストという代価を支払って買い取ってご自分のものにしてくださったんですよ。そのために、そしてこの地上で互いに愛し合って、永遠に向かって生きるんですよね。私たちはこの体は聖霊の宮なんですよ。聖霊の住まわれる、聖霊によって御霊の実なんですから。聖霊の実は愛なんですよ。聖霊によって神の愛が私たちに注がれてるんですよね。ローマの5章の5節、その聖霊が与えてくださる、注いでくださる愛によって私たちは互いに愛し合うんですよ。それによって弟子と認められるんですよ。だから私たちの内側に聖霊が住んでおられるっていうのは、私たちの体を通して、私たちの体を使って神に栄光を返しするっていう、そのことと直に関係がありますよ。代価を支払ってくださったんですよ。私たちを愛し、この地上でも愛するっていう、その実を結んで互いに愛し合う弟子となってほしいからですよ。そしてこの地上での歩みが終わった後に、神と永遠の関係が、その愛の関係を与えたいからですよ。滅ぼさないで永遠に。そのために神がご自分の所有とするために、そうやってイエス・キリストという大きな代価を私たちのために支払ってくださったんですよ。祈ります。天の神のお父さん、あなたの慈しみとあなたの恵み、命の日の限り私たちを追ってくる、そのあなたの慈しみと恵みを心から感謝します。 どうか私たちがそのあなたの恵みをいつも受け取ることができるようにどうか助けてください。あなたがイエス、あなたの一人子であるイエス・キリストを私たちに与えるほど私たちを愛してくださった、十字架で示されたあなたの愛を私たちがいつも受け取り続けることができるようにどうぞ助けてください。こんなに愛されたのかっていう、あなたの恵みを、こんなに恵みが注がれているのかということが私たちの毎日の生活の中で明らかになっていきますように。今日よりももっともっと私たちがこの恵みを理解することができますように。ここまでして私たちを救い、ご自分のものにしたいのかって、ご自分の子にしたいのかって、ここまでして永遠に私たちを引き入れたいのかっていうことがもっともっと分かりますように。主、どうぞ私たちを助けてください。ここにいる一人一人をどうか祝福してください。主、お願いします。あなたのその恵みの中にいつも行こうことができますように、いつもあなたの恵みの中に居続けることができますように、主、どうぞ助けてください。お願いします。お願い、イエス・キリストの御名によって祈ります。